皆さん、改めましておはようございます。教会の庭ではアジサイが紫、白などときれいに咲いていますが、急にひまわりが元気に花を開き始めました。梅雨入りでしたのですけれども、突然夏日の暑さに変わったと感じさせます。皆さんには天候についていくのに大変でいらっしゃると思います。今週は気温がさらに高い日々になるようです。室内におられても水分をおとりになられるなど、ご家族で 体温調整、水分補給には十分ご注意いただきたいと思っております。今朝のテモテへの手紙では、パウロ先生が弟子である若いテモテに、これから神様に望みを置くようにと教えています。なぜなら、父なる神様はすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様だからですと励ましています。私たちにも同じなのです。どのような事態になってもすべてのものを豊かに与え続けてくださる神様に望みを置いて歩んでまいりたい、このように願います。開拓した教会を託していくパウロです。若いテモテも忠実にそれを果たしています。そしてこれからどうしたらよいかを温かくパウロは諭していることが伝わってきます。しかし神の人よ、と呼びかけています。それはテモテよ、あなたは神様の声に応えて今神様に仕えている人、そして教会のためにどうしていってくれる人ですと呼びかけています。若いテモテを信仰の子として愛情を持って受け止めている心が私たちにも伝わってまいります。そして言います。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさいと改めて進めています。誰でもいずれ父なる神様の前に立たされます。世の中には信心や信仰でさえ何か利得があるように、競い合い言い争いまで起こしている人々もいるのです。ですから注意しなさい。そして金銭の欲で人を滅亡に陥れるような欲望にも惹かれないようにしなさいと語ります。パウロは言います。私たちは何も持たずに世に生まれました。世を去るときは何も持っていくことができないのですから。ですから、信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさいと教えています。神様に信頼し、すでに預かった永遠の命で生き続けなさいとテモテに語っています。それはテモテだけではありません。パウロは今日も私たちに語り、イエス・キリストの教会のために、人々のために思いを注ぎ、祈り、労してくださっている皆さんお一人一人に語りかけているようにも思えます。そこにはパウロの皆さんへのいたわる心も伝わってきます。そしてテモテに対しては、こうあってほしいと、同年のパウロが進めていきます。それは上に立つ先生と教え子の関係ではなく、共に神様に仕えて働くパートナーとしてのように、若いテモテに語りかけています。話は全く変わってしまいます。エジプトのカイロの町から車で3、40分ほどのところに3つの巨大なピラミッドがあります。高さは100メートルを超えています。これほどの石造りの建造物が今から4500年以上前に建造されたと聞きまして驚きました。世界の七不思議の一つです。日本の奈良平安時代は1500年くらい前、あるいは1000年くらい前のことです。そのことを以前は大変古い話だと遠くに押し合っていた日本の歴史も、この時実に新しく感じさせられました。 ピラミッドの前に立ったとき、古いと思えたものがまた、その時代の生きていた人間の営みが古い話ではなく、いかに現代に近い出来事かと思わせられました。あのナイル川のほとりで育てられ、成長した旧約聖書で登場するモーセです。ピラミッドが出来上がって1000年くらい経っていました。随分古い昔の出来事と思っていましたが、モーセの話もそうではありませんでした。現代に近く、現代の我々の生活や考え方に大いに通じるところがあると気づきました。こんな言葉を聞きます。最近の若い者は、これよく聞きますね。また私も言ったりしておりました。ピラミッドには東京からの出張者、またお客さんを仕事の合間によく案内をいたしました。正確にはどのピラミッドであったか定かではありませんけれども、内部で落書きが書かれ、その上にプラスチックのプレートで保護されていました。建設から1000年後ぐらいに書かれた落書きとのことでした。その言葉が、最近の若い者は、とこう書かれていたものでした。その時代の来訪者、あるいは観光客が書いたものか、今から数えれば3,400〜3,500年も前の落書きになります。私たち一行はそれを見て、この時代の人たちも自分たちが今言っていることと何ら変わってないじゃないか、と、まあ笑った話がございました。こんなに数千年前、モーセの時代も若者に対する見方は遠くエジプトでも変わっていなかったのだ。すると、人もあまり変わってない。同じようなことを繰り返しているのではないかと痛感させられた次第でした。パウロが若いテモテに語っていた言葉は、このようなものではなく、決して先生から一方的に語るというようなものでなかったように思います。パウロはテモテを同労者として、これだけは知っておいてほしい、心に留めておいてほしいと、ベテランの信仰者、指導者としての経験から願い、託したいことだった。このような言い方だったと感じています。しかし、神の人よ、とテモテに言います。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。パウロがテモテに語った言葉は、神様からの変わらない御言葉でした。いつの時代に生きる人たちにも、神様が祝福なさろうと与えてくださっている約束でもあります。私たちが神様に信頼して与えられている永遠の命に生き続けること、これを神様は私たちにいつも期待され、そしてすべての人に求めておられることだと知らされます。どのような環境、事態が起ころうとも、神様に望みを置いて生きることに変わらぬ幸いがあるからです。教会の先輩たちもそうでした。私たちは今励まされます。教会の皆さんはお会いしたことのある婦人宣教師です。私はお会いしたことはありませんが、教会の皆さんから伺っていました。ご主人を先に送られて、婦人宣教師として、また娘さんを助け手として、英国で福音を伝える働きをなさいました。ご婦人が病で打たれると、今度は娘さんが突然難病に打たれました。その激痛と痙攣の闘病を重ねておいでになりました。そのことを伺い、私は神様になぜですかと私は訴えました。思いました。そして教会の皆さんと共にご回復を祈り続けました。7年経ちました。闘病の末、4月3日天に召されました。婦人宣教師からのお手紙で忘れられない箇所がありました。娘さん、 クリスチャンになられている姉妹は、召される2日前のに聖書の言葉が与えられたそうです。その箇所は、旧約聖書のハバクク書3章17節から18節でした。この箇所は、預言者ハバククが一生懸命にイスラエルの人々が神様のもとに戻るようにと働きます。働けど働けど、人々は神様を無視し、自ら結果として他国に侵略されるという悲しい運命に落ちていきます。しかし、神様はそれで終わらせられませんでした。この聖書の箇所をお聞きください。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし、私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。永遠に変わることのない神様に望みを置く姿です。この娘さんが、クリスチャンが心に留められていたのは、そして召されたのは、この箇所に書かれている防犯の希望ではなかったかと教えられます。しかし、私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。踊るとまであります。パウロも語っています。テモテに、そして私たちにもです。しかし神の人よ、信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい。のようにです。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。時代を超えて私たちを永遠の命に生きる喜び、また神様に望みを置ける幸いを与えてくださり、感謝いたします。教会がいつも共に喜び、感謝を込めて祈り、あなたに私たち自身を捧げていけますように励ましてください。そして教会を神の望みに満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々とイエス様の福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。